今日はですね、8月4日で、今日から8月最初の日曜日ということで、今月は資料にも記してございますけれども、平和月間ということで礼拝も守らせていただいています。で、例年の通り先ほどは平和宣言、ご一緒に唱和することをしました。今月はこれを4回に分けて平和宣言をご一緒に唱和する形になります。覚えていきたいと思います。私たちにとって平和というのは、もちろん8月に限ることでなく、いつの時もそのことを考え祈るべきことだわけですけれども、特に8月はやはりこの日本の国にとって、8月15日は敗戦記念日もあるわけですし、そのことに特に思いを深くする時だと思います。で、礼拝もそのような、また私たち本当に神様に祈り求める、深く祈り求める、そのような礼拝を捧げていきたいと願っています。そういうわけですので、普段でしたらば聖書教育史に従って、今日はヨセフ物語の41章の前半を読むところなんですけれども、今週と来週は少しそこのところからはちょっと離れることになります。ですから、ヨセフ物語は今月の第3週からまた再開、戻りたいと思っています。1945年、第二次世界大戦が終わった年ですけれども、もう今年で74年になるんですね。つまり73歳以下の人はこの日本でその戦争を体験していないということになるわけです。日本はもう二度と、私たちの国は一切の軍事力を持ちません、それを一切保持しないという、日本国憲法を新しく持ち、一見平和な時を過ごしています。今私は一見平和の時と申しました。つまりこれは表面上なんですね。表面上であっても平和であればよいとも言えるのかもしれませんけれども、でもそれはやっぱり まやかしの平和だろうと思います。で、聖書はその点楽観的には捉えていないと思います。なぜなら、やっぱり人間の、私たちの心が真の平和、真の和らぎに支配されていないのならば、いつでも人間の心というものはその戦争の火種を抱えていますから、ちょっとしたきっかけでそういう時代のと言ったらいいのか、そういう悪しき歯車がもはや人間の力では止められない、そういう重さと勢いで動き出してしまうっていうことになりかねないと思います。で、戦争を生み出す心というのは、先ほども平和宣言の中にもありましたけれども、そこでは敵意っていう、言葉が使われていましたけれども、敵意ですよね。言い換えれば憎悪の心、それが戦争を生み出すと言えるんじゃないでしょうか。で、それは残念ながら私たち人間はみんなどこかに持っているものだと思いますけれども、それは普段は隠されています。それを抑えて生きているところがあると言ってもいいんじゃないでしょうか。そしてその憎悪の心とか敵意とか、敵愾心、そして許さない心、許せない心というものを私たちはどこかで持っている。で、そういったものを権力を持つ者がうまく利用としようとすると、そこから戦争は始まっていくんじゃないでしょうか。 クリスチャンだから安全などということはありません。むしろクリスチャンは神様の愛を知らされているものとして、その最前線で神様から問われていると思います。あなたはどう生きるのかというふうに、今は危なっかしい時代と言えると思います。ちょうど週報のコラム欄でですね、ヒカルさんが今の教育の場で日韓関係を正しく教えることが難しくなっていると書いておられました。本当にそうなんだろうなって思います。昨日私東京新聞読んでるんですけど、その朝刊にこんな社説が載っていました。ちょっとだけご紹介すると、こういう文章なんです。日韓関係が危機的だ。韓国を輸出管理上の優遇を適用するホワイト国から除外した決定は、半導体材料の輸出管理強化に続く第2弾となる。日本政府はいずれも元徴用工問題とは無関係で、安全保障上の見直しだと説明しているが、タイミングからしてこの問題への対抗措置なのは明白だ。日韓間では影響が広がっている。心配なのは地方自治体や若者による草の根の交流事業が相次いで中止されていることだ。韓国では日本製品の不買運動が拡大、日本への観光客も激変している。混乱の拡大を懸念し、韓国だけでなく米国アメリカも見送るように求めていたにもかかわらず、除外を強行した責任は重いと書きまして、でこのように結んでいます。報復の悪循環はどちらの利益にもならない。感情を抑え対話を始めるべきだと書いてありました。皆さんどのようにお考えになるでしょうか。私は基本的にこの意見に賛同いたします。それは報復の論理というものが歯止めが効かなくなるということ、それがやっぱり怖いと思います。報復合戦が幸せな結果をもたらすなんてことはないんじゃないでしょうか。そして今のこの現代は、そのような報復合戦の空気が蔓延しているように思えてなりません。日本と韓国だけじゃないです。アメリカと中国も関税の引き上げがエスカレートして収拾がつかなくなっています。また先月起きた京都アニメーション放火殺人事件、これも私は共通するものを感じています。その容疑者の真相はまだよく分かりませんけれども、どこか短絡的で勝手な、やられたらやり返すといった思いがあのような悲惨な犯行につながっているようにも思えます。人間の持っている隠されていると言ったらいいんでしょうか、そういう暗い面、ダークサイドなんて言い方もあるのかもしれませんけれども、そんなようなものがいつしかむき出しに現れてき、しかも社会全体がそのようなやられたらやり返せ的な空気を醸し出しているとするならば、これは私たちとも無関係ではないと思うんです。今週は皆さんご存知のように、今から74年前、日本に、いや世界で初めて原子力爆弾が投下された記念日を今週2日とも迎えますよね。8月6日は広島に、8月9日は長崎に原子力爆弾が落とされ、何十万単位の人々が何千度という熱で肉体が焼かれ、ウランやプルトニウム、 その核分裂の威力によって人間の細胞が砕かれ、一気に死に至り、あるいはその時死ななかったとしても被爆した体を抱えながらずっと生きなければならないということを、その現実を私たちの国は受けたわけです。政治的にはいろいろなことが言えるんだと思います。どちらが戦いを仕掛けたからなの、その結果だとか、このような原爆の犠牲があったので戦争は終結したんだ、やむを得なかったんだ、などという言い方もされます。そうでしょうか。これは明らかに国家の報復の論理の帰結です。国家がこの現実を引き起こしたんです。ここで私たちは聖書の言葉に耳を傾けましょう。今この世界に、また私たち一人一人に届けられている一つの祈りの言葉です。ルカによる福音書23章34節、その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。その時イエスは言われたとここで書かれています。その時とは直接的には今から約2000年前のエルサレム郊外ですけれども、その時とはそれから続くすべての時じゃないでしょうか。あの原爆投下の日も、そして今日も主は同じように私たちのために祈っておられるのだと思います。神の一人子が私たちのために、自分が何をしているのかわからない、何をしているのか知らないというその愚かさのゆえに滅ぼされないようにと、誠の父なる神様に私に免じて許してほしいという祈りを貫いてくださったんです。そしてなんていうことでしょうか。ここには深い人間の罪にもかかわらず、それを覆う許しと愛があります。神の一人子が人間のすべての罪を負って、神の一人子が滅ぼされ、人間にはこの神様の愛をあなたは受けて生きていってほしいんだ、そしてこの神様の愛をこそあなたは伝えるためにあなたの今ある命を使ってほしいんだと、そういう意味が込められているんじゃないでしょうか。これはルカ福音書だけが記してくれている言葉ですけれども、よくぞこの主の祈りの言葉を私たちに残してくれたな、記してくださったなっていうことを僕は本当に感謝したいと思っています。私はこの主イエス・キリストの祈りの言葉に、今から423年前にもなります、あの長崎で最初に殉教した、日本で初めての殉教者とも言われる26世人の最後の祈りの言葉を思い起こさずにはいられませんでした。1596年慶長元年、その時この国の最高権力者は太閤豊臣秀吉でありました。彼は1587年にバテレン追放令、いわゆるキリシタン禁教令ですね、それを発布したのですけれども、当初はそれは緩やかなものだったと言われています。宣教師を乗せた外国船の来航、それは許してたんです。だけれどもその貿易は許しながら、 キリスト教は禁止するという、まあ、曖昧なものであって、実際に船で入ってくるイエズス会の宣教師たちを受け入れていました。そしてその布教も黙認していたようです。貧しい人々に対する非常に良い働きを当時イエズス会の宣教師たちはしておりました。そして秀吉自身も心のどこかには側近のキリシタン大名である高山右近らの影響もあり、キリスト教に憧れを抱いていたとも言われています。けれども1596年スペイン船サン・フェリッペ号が台風で高知県土佐に漂着した際、ご奉行がスペインはキリシタンを日本で増やし、その後に日本を征服しようとしているという、まあ、デマですね、それを語った言葉に秀吉は恐れを抱き、その船に乗っていたフランシスコ会の宣教師たちを捕縛したんです。そして彼の中の疑心暗鬼はエスカレートしていきました。秀吉は京都奉行の石田三成に命じて、関西で布教活動を行っていたフランシスコ会の宣教者たち6名とイエズス会の聖パウロ・ミキとその仲間、また3人の子供を含む日本人のキリシタン18名、計24名を捕らえました。彼らは見せしめとして処刑を命ぜられたんです。まず京都で左の耳たぶを切り落とされ、牛舎で町中を引き回されました。伏見や大阪でも同じように扱われ、1597年1月10日大阪から長崎までの巡教の旅が始まりました。冬の厳しい寒さの中、約1000キロの道を歩かされました。後ろ手に縛られながら、しかしこの24名、彼らは祈り、神を賛美しながら歩いていったと言われています。なぜ長崎の地が選ばれたのか。それは長崎の地には当時、もうたくさんのキリシタンたちがいましたから、彼らを黙らせる、無力化させるという意図があったようです。まあでもそれは逆に逆効果になりました。長崎はキリスト教の宣教の地になっていったんです。そしてこの24名、迫害を受けた者たちの心は、手は縛られ、迫害を受けながらも心は自由でありました。聖パウロ・ミキは道中キリストの教えを伝えながら歩いたと言われますし、そしてその教えを聞いた者たちが途中から2名新しく加わって、私も一緒に長崎に行くと、そこで死ぬという決意を申し出、合計26人になって長崎西坂という丘の上へと歩みを進めていったんです。この処刑のための行列であるわけですけれども、にもかかわらずそこには賛美があふれ、まるで凱旋のパレードのようだったと言われています。最年少の少年は12歳、ルビドコ・イバラギという少年でした。こんな小学生のような少年をこのまま見殺しにするには忍びないと思った奉行寺沢半三郎はルビドコ・イバラギを不憫に思って、キリシタンの教えを捨てれば命を助けて武士に取り立ててやろうと優しく語りかけたといいます。しかしルビドコ・イバラギはそれに対してこう答えました。お奉行様、 あなたこそキリシタンにおなりなさいませ。そして一緒にパライソ、天国へ参りましょう。1597年2月5日午前10時、西坂の丘に26人の十字架の処刑がされるために、その26本の十字架がその丘の上、港の方に向かって一列に並べられました。彼らはこの丘で処刑されることを望んだと言われています。それはまるでここはゴルゴタの丘のようだという感想を持っていたからです。26人のもはやこれから命を絶たれるために立っている十字架、その列の両側から槍を持った役人が彼らを刺し始めました。26人の殉教者たちの賛美の歌声、祈りの声、イエス様、パライソ、天国、あるいはマリア様、カトリックですからね、そのようにこう祈り続ける、その祈りの声も次第に小さくなって、12時にはすべてが終わったと言われています。その中のリーダーの一人であった聖パウロ・ミキはこの十字架の上から次のような最後の言葉を語られました。これはイエズス会司祭ルイス・フロイスが日本26聖人殉教記で記録しているその手記です。その時パウロ・ミキは33歳であったと言われています。あ、イエス・キリストがこの地上の生涯を終えたのもその年ですよね。確かこのような祈りが記録されています。ここにおいでになるすべての人々よ、私の言うことをお聞きください。私はイエズス会の修道士であります。私は何の罪も犯してはいないが、ただ我が主イエス・キリストの教えを説いたから死ぬのです。私はこの理由で死ぬことを喜び、これは神が私に授けたもう大いなる御恵みだと思う。今この時を前にしてあなたたちを欺こうとは思いません。人間の救いのためにはキリシタンの道以外に他はないことを断言し証言します。キリシタンの教えが敵および自分に危害を加えた人々を許すように教えているゆえ、私は太后様をはじめ私の処刑に関係した人々を許します。私はこの人々に少しの恨みも抱いてはおりません。ただ切に願うのは太后様をはじめ日本人全部が一日も早くキリシタンになられることです。これが最後の言葉でした。長崎西坂の地に立つ26聖人記念館には私行ったことあるんですけど、このパウロ・ミキがですね、十字架にかけられている等身大の木彫りの像が壁に掲げられて見る者に迫ってきます。でも私はですね、それとともに、いやそれ以上に、その記念館にやはり置かれていたリアルなキリストの十字架像に耳を締め付けられました。ガラスのケースに入っているような小さなものなんです。私が見ると目の前にちょうどイエス様の頭がもう本当にすぐ近くに見ることができるようなそんな像なんです。だからそんなに大きくありません。もう目の前に、いや目の前というよりか 私がまるで見下げるような位置にそれがあるんです。そしてキリストが頭を垂れ、茨の冠から頭から血を流され、目を閉じて両手を広げておられる、そのお姿です。私は思いました。ああ、キリストはこんなにも私のために小さくなってひどい痛みを負われ死んでくださったんだ。ああ、これは私の罪のゆえだ。そしてこのように神の子が死なれたということは本当に起こったことだったんだって心に刺さってきました。そしてあの祈りの言葉がまた新しく心に響いてきたんです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか知らないのです。イエス様はそのご生涯、敵を打ち負かすという戦いをしたのではなく、私たちのうちに救う罪を滅ぼす道はこれしかないという戦いをしてくださったんだと思います。それは許しです。神様の許しです。人間の、私たちの罪はおそらく原爆よりも大きいんです。それは間違いないことでしょう。神様を死に追いやってしまったんですから。そしてそれに気がつかない私たちなんですから。しかしその私たちのために、その時と言って主は祈ってくださいました。そして今も祈ってくださっているんです。私たちが報復の連鎖に生きることがないように、神の一人子が身をもって食い止めてくださっているんじゃないでしょうか。キリスト者たちはこのキリストに従い祈るために召されていると思います。祈りというのは愛です。本当にそうです。人は他者のために祈っているときは罪を犯すことはできないんです。そして祈る中で自分自身が変えられていくという経験をするんじゃないでしょうか。あの喜劇王であるチャールズ・チャップリンは、あのヒトラーを批判した映画独裁者の中でこのように言っています。ラストのスピーチの中の一言なんですが、憎むことをするな、あなたは愛を持っている、愛されないものだけが憎むのだと、チャップリンは主人公に言わせました。神様に深く愛されていることを知る者は他者に対しても優しくなれるんじゃないでしょうか。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。このために私たちの命を用いたいと思います。神様が私たちの命を支えていてくださっていますから、お祈りいたします。主よ、あなたの祈りの言葉が今私たちの心の中に響いてまいります。彼らをお許しください。この人をお許しください。何をしているのか知らないのです。私たちは無知です。無知でした。でも今あなたの愛を知らされて心から感謝をいたします。私たちのためのあなたの祈りがある、あなたの許しがある。それは私たちがまた自分をも受け入れるだけでなく、他者と共に生きる道をそこから開いてくださる、その祈りであり許しであることを覚えて心から感謝をいたします。主よ、暗さがこの世界を覆っていますけれども、どうかその暗さに私たちが覆われてしまうことがありませんように、どうかあなたの光を仰ぐことができますように、あなたの愛をこそ私たちはいただいて、それだけを 私たちの武器として人々を愛する戦いをどうかこの地上でなすことができるように、聖霊をどうか私たちを力づけ押し出してくださいますようにお願いをいたします。この8月を祈りつつ過ごさせていただくものとしてくださいますように、弱さを覚えている一人一人を励ましてください。癒してください。原爆で苦しんでいる人、今世界で苦しんでいる人、今朝も銃乱射の事件があったというニュースを聞きました。なんていうことでしょうか。神様、その報復の論理が途絶えますように、また私たちがそれを食い止めることができますように、その力をも与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。